聖書の御言葉を朗読いたします。コヘレトの言葉第1章1節から18節。エルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉。コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。太陽のもと人はロークするが、すべてのロークも何になろう。一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地。日は昇り、日は沈み、喘ぎ戻り、また昇る。風は南に向かい、北へ巡り、巡り巡って吹き、風はただ巡りつつ吹き続ける。川は皆海に注ぐが、海は満ちることなく、どの川も繰り返しその童貞を流れる。何もかも物浮い、語り尽くすこともできず、目は見飽きることなく、耳は聞いても満たされない。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つない。見よ、これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、この時代の前にもあった。昔のことに心を止めるものはない。これから先にあることも、その後の世には誰も心に留めはしまい。私コヘレトはイスラエルの王としてエルサレムにいた。天の下に起こることをすべて知ろうと熱心に探求し、知恵を尽くして調べた。神はつらいことを人の子らの務めとなさったものだ。私は太陽のもとに起こることをすべて見極めたが、見よ、どれも皆虚しく風を追うようなことであった。歪みは治らず、欠けていれば数えられない。私は心にこう言ってみた。見よ、かつてエルサレムに近隣したものの、誰にも勝って私は知恵を深め、大いなるものとなったと。私の心は知恵と知識を深く見極めたが、熱心に求めて知ったことは、結局知恵も知識も狂気であり、愚かであるに過ぎないということだ。これも風を追うようなことだと悟った。知恵が深まれば悩みも深まり、知識が増せば痛みも増す。幽霊杯では先月まで、詩編の中にある都に昇る歌と呼ばれる、歌を学んできました。今月からは、旧約聖書コヘレトの言葉に共に耳を傾けたいと思います。まずコヘレトという名称ですが、これは集めるもの、あるいは集会を司るものという意味を持つ言葉です。ですからそこにすでに神様が集めてくださった信仰共同体があることがわかります。その集会を司る人ですから、別の言葉で言えば伝道者、また説教者でもあるのです。ですから口語訳聖書では伝道の書、新改訳聖書では伝道者の書と訳されます。こちらの名称で親しみを覚えておられる方も多いかもしれません。集会あるいは礼拝と言ってもいいかもしれませんが、その礼拝を司る者とそこに集められた者たちとの信仰共同体の中で、このコヘレトの言葉が生まれたこと、また神の言葉として今日に至るまで語られ聞かれていることは、この書物を読む上で重要な意味を持ってきます。この書物の著者については、一節にエルサレムの王ダビデの子とあります。十二節にも、私コヘレトはイスラエルの王としてエルサレムにいたとあります。ダビデの子というのはイスラエルの王ソロモンのことです。ソロモン王は神様から豊かな知恵が与えられていた人物でした。またコヘレトの言葉も箴言や呼ぶ記と並んで知恵に満ちた言葉、格言めいた言葉がたくさんありますから、ソロモンが書いた言葉にふさわしいと言えるかもしれません。しかし今日では、ソロモンが直接書いたというよりも、ある信仰者がソロモン王の名前を借りて書いたものではないか、そのように考えられています。書かれた時期もこのコヘレトの言葉の内容からして、また神学的な内容からして、ソロモン王が生きた時代、 紀元前10世紀ではなくて紀元前4世紀から2世紀、保守以後のことですねに書かれたのではないかと言われています。旧約の時代でも比較的新しい時代に書かれたものだということです。でこのコヘレトの言葉の特徴は、他の聖書の言葉と、少し違うと言いましょうか、大変癖がある言葉がいくつもあります。旧約聖書の中で、知恵文学と呼ばれる箴言はイスラエルの格言集です。この世を生きるための有意義な教訓や知恵がたくさん並んでいます。ヨブ記は正しい人であったヨブに降りかかる災難をめぐって友人たちと激しい論争が語られています。また創造の世界の秘義が壮大な仕方で語られています。そして最後に義人ヨブの信仰がえぐられるという、そういう知恵の文章です。箴言もヨブ記もイスラエルの知恵の深さと広さを教えてくれます。でこのような知恵の言葉がイスラエルの人々の信仰を育み、あらゆる状況においても耐えることができるものとされたのです。で一方コヘレトの言葉はどうでしょうか。人々の信仰を鼓舞し育むという意味があるでしょうか。もちろんコヘレトの言葉も一読して心打たれる言葉も確かにあります。けれども教会に初めて来た人や求道中の方々にとってもしかしたらつまずきになるのではないか、そう思える言葉も多くあるわけですね。例えば今お読みした一章で言えば2節で、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しいと言っています。虚しさにとらわれるということは、信仰者の生活の中にも時々あることですけれども、コヘレトはの言葉はわずか12章の中でなんと38回もこの虚しいという言葉を繰り返すんです。旧約聖書全体では虚しいという言葉は73回用いられているそうです。ですからその半分以上がこのコヘレトの言葉の中にあるということですね。信仰に生きるというのは基本的に喜びですから、もう少し喜びや感謝の言葉があふれていてもいいのではないか、そう思うわけですね。虚しさからの解放こそ人々が神様に求めていることではないか、信仰に生きることの意味ではないか、そう思うわけです。また一章の終わり18節では、知恵が深まれば悩みも深まり、知恵が増せば痛みも増すとありました。知恵や知識をたくさん持って生きることは素晴らしいことだと思うわけですが、なぜそれが悩みとなり痛みとなるのでしょうか。一度聞いただけではよくわからないんです。そうやってこれまでイスラエルの民が大切にしてきたものをですね、このコヘレトの言葉は否定しているのではないか、そう読めてしまう言葉が他にもいくつもあります。一癖も二癖もある、少しひねくれた言葉がいくつもあるんですね。求道者がそのようなことをですね語り、またいろんな問いを立てるならまだしも、集会をつかさどる伝道者がなぜそんなことを言うのだろうか、私たちは不思議に思ってしまうのです。ですからコヘレトの言葉というのは聖書としてふさわしくないのではないか、聖書の中でも他の書に比べたら価値が低いのではないか、そのような議論が教会の歴史の中で実際にあったのです。コヘレトの言葉に聞くと言いましても、それはいわば反面教師として、つまりコヘレトが言っているような生き方を私たちはしてはいけない、そういう読み方がなされてきた、そういうこともあるわけですね。つまり消極的な読み方です。しかしこのコヘレトの言葉はそういった消極的な読み方しかできないんでしょうか。そのような疑問も生まれてきます。コヘレトの言葉を読みながらそのことが問われるような思いがいたします。虚しさという言葉がそのまま語るように、私たちは虚しさの中でただ絶望するしかないのでしょうか。なるべく虚しさにとらわれないような生活をするために一生懸命努力をすればよいのでしょうか。コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい、太陽のもと人はロークするが、すべてのロークも何になろう。 コヘレトの言葉のキーワードとなる言葉は、先に申しましたこの虚しいという言葉です。38回も虚しい虚しいと繰り返されるんですね。そしてこのコヘレトの言葉の終わりの部分、第12章8節にも、なんと虚しいことかとコヘレトは言う、すべては虚しいとあります。つまりこの書は虚しさということの大きな枠組みの中で、このコヘレトの言葉が語られていくということです。ここに大きな特徴があります。でこの虚しさと訳されている言葉はヘブライ語でヘベルと言います。ヘベル、これは虚しいということのほかに、空虚、儚さ、無意味、無、不条理、皮肉、神秘、謎というふうに、さまざまに訳すことができる言葉です。ただもともとは時間的な短さを表す言葉です。第9章では人生の日々について短いと言い表し、第11章では青春を短い、束の間だと言い表しています。また創世記第4章には、カインとアベルの物語が記されています。ここに出てくるアベルとヘベルは同じ言葉なんですね。兄のカインに殺された弟のアベル、その人生の短さと殺されたというその儚さが、アベルという言葉の中に含まれているということです。でコヘレトは4節以降で、宇宙と人間に注目して虚しさを語ります。宇宙も人間も循環し、同じことを繰り返し、完結せず満ちることがないというんです。太陽は昇ったり沈んだりを繰り返します。風もこの世界をぐるぐる回っているだけ。川も上流から下流へ流れ続ける。海に注いでも決して溢れることはありません。つまり満たされることはないということをですね、言いたいわけです。人間も同じです。満たされることも満ちることもないというんです。8節に、語り尽くすこともできず、目は見飽きることなく、耳は聞いても満たされないとある通りです。人間には完成がないというんですね。人間は未完成のまま死んで終わるのだというのです。コヘレトは、当時の信仰的なものの考え方の影響もあったと思いますが、この世の終わり、つまり終末信仰について全くそのことを念頭に置いておりません。むしろそういった終わりのあり方について、否定的であるかのように思われます。始めがあり終わりがあるという聖書の歴史観であったり、私たちの将来のことについては、ほとんど関心がないわけですね。6節に、巡ってという言葉が4度使われており、7節では、繰り返すという言葉があるように、この世界というのは、過去に起こったことがまた繰り返される。歴史というのは、そういうことの連続の中にあるというんです。冷静というよりは、少し冷めた目線でこの世界を見ているように思います。新しい何かが起こるなどということは、これっぽっちも考えていないわけです。10節、11節でこう言っていますね。見よ、これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、この時代の前にもあった。昔のことに心を止めるものはない。これから先にあることも、その後の世には誰も心に止めはしない。そう言われると、やはりコヘレトという人は、ちょっと変わった人だなと私たちは思うわけです。旧約という時代の制約はあるものの、文字通りコヘレトの言葉を受け取ることはできないというキリスト者たちが多く現れてもおかしくありません。コヘレトという人は神様を信じているらしいけれども、正当的なキリスト教信仰とは言い難い、そういうことになってしまいます。まして伝道者としては失格だと言いたくなるかもしれません。しかし不思議なのは、聖霊なる神様の導きの中で、このコヘレトの言葉が聖書の中に入れられたということです。そして神の言葉として聞かれ、読まれ続けてきたということです。そして今、旧約という時代の制約があったからだと、そのように申しましたけれども、このコヘレトの言葉を通しても人々は、イエス・キリストのことを考えずにはおれなかったのです。このことの意味はとても大きいと思います。なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。 コヘレトはここで私どもに何を伝えたいのでしょうか。私どもはここから何を聞き取ったらよいのでしょうか。終わりもない、完成もない、満たされない、そのような世界のただ中でコヘレトは人生をどう生きるかを考えようとしています。虚しいというのは短く儚いという意味だと申しました。コヘレトは人生を短く儚いと見ています。このことは確かなことです。宇宙にも人間世界にも終わりがありません。自分という存在も限りがある、そういう有限な存在であるがゆえに儚いのです。人生はまるで風のようにつかみどころがなく瞬く間に過ぎていく。そういう人生というのは文字通り虚しいと言ってしまえば人生には意味がないということになるでしょう。けれどもコヘレトは人生は儚いのだから意味がないなどというふうには決して考えていないのです。逆に儚いからこそ意味があると考えるんですね。人生が儚いことはむしろその人生をどう生きるのか、そのことを深く考えるきっかけになります。コヘレト、彼は神を信じる者でありました。伝道者であり説教者でもあったのです。ですから虚しいと語りますが、それは神様との関係においてこの虚しいということを深く考え続けたということでもあるのです。でコヘレトの言葉には虚しいという言葉と並んで、実は神という言葉も同じぐらいたくさん出てくるんですね。だから人生は無意味だなどとは言いませんでした。むしろ束の間の人生だからこそよりよく生きることを考えることができたのです。生きるとはまさに神様との関係において生きるということに他なりません。はじめの第一章の中で神という言葉が出てくるのは13節においてです。14節も合わせてお読みします。天の下に起こることをすべて知ろうと熱心に探求し、知恵を尽くして調べた。神はつらいことを人の子らの務めとなさったものだ。私は太陽のもとに起こることをすべて見極めたが、見よ、どれも皆虚しく風を追うようなことであった。この世界で起こることすべてを知りたいと願い、また調べるんだけれども、そのようなことは到底できない。このことは神様が私たち人間に与えた、辛い務めだというんです。神様は恵み深いとか慈しみを示してくださったとか罪を許してくださったとか、そういうふうに恵みに満ちた方として、ありがたいお方として神様について語っているわけではないんですね。知りたいけれども知ることができない、捉えたいけれども捉えることができない、そのように辛いことやロークを与える方として神様のことがここで語られています。でそのような神様のもとで生きることがなぜよりよく生きることにつながるんでしょうか。それこそ知恵を尽くして考えてみてもよくわからない、答えなど出てこない、そう思ってしまいます。辛い目に遭わせるなんて、ロークを負わせるなんて神様とは言えないのではないか、そういうふうに言う人も出てくるかもしれません。しかし私どもはそのようにつかみどころのない、まさに虚しいと言いたくなるような現実の中で神様との関係を考える、そのことが大切です。確かにこの世で起こっていることは、同じような繰り返しばかりかもしれません。新しいものなど何も一つ起こらない、そのように言いたくなるような現実であるかもしれません。そのようなことが太陽の下でいつも起こっているんです。けれどもキリスト者というのはそこで単にこのことは偶然であるとか運命であるとか、そのように言う人はいないと思うんです。あるいは神様がもうこの世界について諦めてしまって何もしておられない、機械のスイッチを押してあとはこの世界で同じことが永遠と繰り返されるだけ、そういうふうに神様のことを信じているわけでもないのです。太陽の下にあるものも太陽の上にあるものも、すべてお作りになったのは神様であり、その神様は初めから今日に至るまで、いや永遠に生きておられる方であること、永遠に生きておられる方であるということ、生きて働きこの世界を支えてくださる方であるということを私たちは信じています。太陽の下で起こることは風のようにつかめない、つかみどころがないことかもしれませんけれども、 あるいは同じような出来事のがですね、繰り返されているように見えるかもしれませんけれども、しかしこの世界を作ってくださり、また今も導いてくださるのは神様なのだ。そのことを私たちはちゃんと理解することができる。そのようなものとされているのです。もちろん神様のことをすべて知ることはできませんけれども、それでもこれさえつかめば大丈夫だという救いの真理をつかむことが許されているんですね。いや、神様によって捉えられているのです。私どもが虚しさを感じる究極的な原因はどこにあるのでしょうか。それは私ども人間の罪のに問題があるということですね。虚しさを表すヘブライ語ヘベルと、アダムとエヴァの子供アベルは、同じ言葉だと言いました。アベルが虚しいものとなったのは、それは彼を殺した兄カインの罪のゆえでありました。弟アベルに妬みを覚えたカインは、下を向き、神様に顔を向けることができなくなったのです。それで怒りで心がいっぱいになり、ついにはアベルを殺してしまいました。私たちはどうでしょうか。コヘレトが語っているような虚しさの現実の中で、ちゃんと神様を見上げて生きることができているでしょうか。神様から目をそらせてはいないでしょうか。あるいはこの世の現実の中で、私たちは神様から与えられたロープをしっかりと背負って、神様との関係の中で物事をいつも考えようとしているでしょうか。そんなこと考えるだけで時間の無駄だ。調べてもどうせ何もわからない。そう言って諦めてはいないでしょうか。太陽の下では人間の知恵では捉えがたい出来事がたくさん起こります。もちろん神様はそのことを知っておられるんですね。そして神様という方はずっと太陽の上に留まっておられるお方ではなかったということです。2000年前、神様は太陽の下に下ってきてくださった。そこは私たちがロークする現実があり、罪に満ちた現実がありました。しかし神様は私たちと同じ人間となられ、この地上を歩んでくださいました。コヘレトの目に映ったような世界に本当に降りてきてくださって、私たちと同じ人間として歩んでくださいました。だからこの世界も人間も神様に受け入れられ、肯定されている。私たちはそのことを信じることができるんです。イエス・キリストは私たち人間が感じる虚しさを身をもって感じてくださいました。主イエスが知らない虚しさというのはどこにもないのです。そして虚しさの極みにある罪と死に対しても、主イエスは真っ向から向き合ってくださり、十字架と復活によってそれらに打ち勝ってくださいました。だから私どもにとっての本当の虚しさとは何なのか。それはキリストなき人生を生きるということですね。それほど虚しいことはないのです。キリストが共にいない人生です。罪とはキリスト抜きに生きようとすることです。イエス・キリストは神でありながら、神が共におられないという呪いと悲惨を十字架の上で味わわれました。私どもが本当の虚しさにとらわれ、滅びることのないように、主イエスが代わりにその虚しさを十字架の上で味わってくださいました。本日から受難週が始まりますが、このコヘレトの言葉を通しても、キリストの十字架の恵みを心に留めたいと思います。主イエスは十字架につけられる前の夜、弟子たちに御言葉を語られました。その中で、私は誠のブドウの木である。そのようにご自分のことを紹介されました。ヨハネによる福音書第15章の御言葉です。その中でシエスは弟子たちに、私につながっていなさい。私につながっていなさい。何度も繰り返されたんですね。私につながっていたら豊かに実を結ぶんです。逆にシエスから離れたら何もできないんです。コヘレトは、人間というのは満たされることはない。そういうふうに言いましたけれども、キリストにつながっているならば、人生が虚しくなることはありません。むしろ満たされた喜びの中に生きることができ、また死ぬことができるんです。生きるロークを追いながらも、またわからないことがたくさんある中にあっても、イエス・キリストのゆえに私は満たされた。そのように言い得る人生があるということです。またキリストにつながるというのは、キリストの体である教会につながるということでもあります。コヘレトもまた、集会を司る伝道者として、 信仰者の交わりの中で生き続けた人でありました。主にあって共に集い、共に交わりが与えられている、その中でこそ私どもは主に結ばれている幸いを知ることができます。それぞれに抱えている労苦を分かち合いながら、そこで共に神様の御顔を仰ぐことができるのです。限られた短い時間であるかもしれませんが、精一杯の思いで神様と隣人を愛し、教会に仕えて生きるものとされるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの歩みには限りがあり、それゆえに虚しい人生かもしれません。しかしイエス・キリストのゆえに与えられたあなたからの命に心から感謝して生きることができるものとされました。キリストにつながっていること、それも教会の仲間と一緒につながっている、その恵みを日々覚えつつ、あなたから与えられた使命に生きることができますように、どうか励ましてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。